初めて犬を飼うときの30の心構え。その11。ご近所さんに迷惑になっていないか尋ねること。犬との生活を今後ずっと続けていくために犬とどうやって暮らすかという点ばかりに目を向けてしまいがちです。どうすればトイレを覚えるか、どうすればうまくしつけられるかなど考えていることでしょう。愛犬と長く付き合うときの大切な点の一つですが、その他に見落としやすい点があります。ご近所との付き合いです。なぜ自宅で飼っている犬がご近所と関係があるのかと思うでしょう。大いにあります。特に犬は他のペットと違い大きな声で吠えるのが特徴です。自宅で吠えている声が知らぬ間に近所迷惑になっている可能性があります。これは自分では気づけません。自分ではこのくらいの声だったら聞こえていないだろう、迷惑になっていないだろうと過小評価してしまう傾向があります。確かに全く迷惑をかけていない場合もあるでしょう。しかしご近所さんがどれだけ迷惑を感じているのかは実際にご本人に聞いてみなければわからないことです。アパート暮らしであろうと一戸建て住宅であろうと同じです。壁の厚いアパートでも深夜の場合はどうでしょうか。お隣さんが寝ているとたとえ小さく吠える声でも迷惑です。一戸建てに住んでいて家との距離が離れていても飼い主が留守の間に大きな声で吠えて迷惑を感じていることもあります。吠える声ばかりではありません。家の中を走り回っている音はアパートの下の階に住んでいる人の迷惑になっていることもあります。犬の匂いが部屋の窓から出てお隣にまで寄っているかもしれません。いずれにせよ自分ではわかりにくいです。犬の声も匂いも毎日付き合っていると当たり前だと感じて近所にどれだけ迷惑をかけているのかわかりにくくなります。苦情がないから大丈夫と思っていませんか。不満はあっても言い出せないだけかもしれません。心の内ではうるさいな、迷惑だなと思っている可能性はある。人によっては苦情を言いたくても言えない性格の人もいます。近所の人はストレスがたまり知らぬ間に恨まれている場合もあるでしょう。ご近所付き合いもあるので言いたくてもひたすら我慢をしている人もいるかもしれません。そういう場合を考慮してあらかじめ自分からご近所さんに尋ねてみましょう。自分が飼っている犬が何か迷惑になっていないかを自分から積極的に聞きます。うちの子が何か迷惑をかけていませんか。夜中に吠える声がうるさくないですか。匂っていたりしませんか。聞いてくれれば言いやすくなります。些細な不満があればこのタイミングに言ってくれるかもしれません。こういう気遣いこそ重要です。何か迷惑をかけていたとしても気遣いをされるとご近所さんはある程度寛容になってくれる場合が多いです。もし今日これからご近所さんに会う機会があれば尋ねてみましょう。うちの犬が何か迷惑をかけていませんかと。そうすることでご近所さんとの付き合いがうまくいき犬も長く住みやすくなるのです。あらかじめご近所さんには犬がうるさければいつでも言ってくださいと言っておく。